次は C 面の左下、福祉についての解説です。1番、余った？たくさん？たくさん余ったの？はい、というような覚え方ですね。余ったというのはたくさんという意味です。糸度という福祉は、糸という強めの福祉、大層という糸という言葉が2回連なって、糸糸、糸糸、糸糸、糸度というふうにできたんですね。ですから、体操体操とこう重ねる感覚、ますますということになります。3番の覚え方は簡単です。カラオケボックスに来ました。マイクが回ってきました。歌って嫌だ。つまり、歌ってという言葉が入ってますと、みんな嫌だとか情けないという意味になります。これは形容詞の歌てしも、歌てげなりという形容動詞も、みんな同じですね。歌てが入っておれば嫌だというふうに考えてください。4番、おのずから。おのずからですが、1番の、自然にとか、自ら一人でにというのは、わざわざ聞かれることは少ないと思います。もし聞かれたとしたら、2番のたまたま偶然とか、3番のもしかしたら、こんな訳もあるってことも覚えておいてください。例えば、おのずから、友の家を訪ねてみるに。という時に、1番ですとおかしいですね。自然に、一人でに、友達の家を訪ねてみた。というのであれば、まるで無誘病者のような状態で、友の家に行ったことになります。今の場合、おのずから友の家を訪ねるというのは、2番の用法ですね。たまたま、友の家を訪ねてみると、みたいになるわけです。5番の大方、大方この世は、大体一般的にというぐらいの意味です。そこには公式39も見よとありますが、まあ公式を持っている人は、そこを見てください。実は、大方という単語は、下に打ち消しがありますと全否定になります。つまり、決して何々ない、少しも何々ない、全く何々ないというふうになります。で、下に打ち消しがないときは、大体一般的にということになるわけです。6番、片身に。割れたペンダントの半分を、男の子と女の子が片目に持ってたりしますね。片目に持ってたりしますね。お互いにですね。片目にでお互いにです。7番、勝つ。これ面白いことに、古文の中に出てくる勝つとか勝つはというのは、一方ではって訳が多いんです。例えば、方丈記の冒頭の中にですね、世の無常を語る場面で、淀みに浮かぶ歌方は、勝つ消え勝つ結び、しばしとどまりたることなし、という有名な文句があります。川の流れが淀んでいる時に浮かんでいる泡ですね。泡は一方では生まれてきて、一方では消えていく、一方では生まれてきて、一方では消えていく。そうやって久しくとどまりたることがないというふうに、まあ、人間の性の儚さをそのような言葉で表現しているわけですけれども、まあ、古典においては勝つとか勝つは一方では多いんです。で、これは面白いことに、漢文の方の勝つというのは2番の意味が多いんですね。その上、しかもというふうにこう付け足すようなプラスアルファのような意味が多いんです。8番、下に。前に述べたことを受けて、それを肯定するようなニュアンスで、なるほど本当に、下に下に、なるほど本当に、というふうに覚えます。9番いきます。ここらとそこら。覚えるときに、こんな覚え方あります。私はよく学生に向かって言うんですけど、アリンコが、ここらにもそこらにも、ここらにもそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらにそこらにも、ここらに らがたくさん多くの、ここらの天上人ども、皆、中庭に集いて、なんてですね、いうふうになります。10番のさすがにというのは逆説なんですが、どのように訳すかが問題です。前に言っていることを受けて、それとは逆のことを以下に言おうとするときに出てきます。そうは言ってもやはり、姫君はさすがに弱気ならねば、姫君はそうは言ってもやはり人の情けを返さない人ではないので、こんな感じですね。そうは言ってもやはりというふうに訳します。11番行きましょう。さというのは指示語のそのということです。ながらというのはテレビを見ながらというふうに動作の同時並行を言うわけですから、テレビを見たままと訳せます。つまり、さながらは そのままということです。ですから、そのままと訳す場合もありますけども、これが、語調が強くなりますと2番になります。宝物はさながら灰となりにき。宝物はそっくりそのまま皆全部灰となってしまった。つまり、全部という感覚が練られることがありますので注意してください。12番行ってみましょう。せめてって書いてありますが、よく今は冗談のようにして、彼は、ド S だとか、ド M だとかですね。まあ冗談のように、S とか M ということありますね。まあその SM ってことで考えてみますと、ちょっとこう際どい覚え方ですけど、無理やり責めて。この責められて嬉しいっていう人が中にいるわけですね。ですから、無理やり責めてとこう、覚えておきますと、責めてって言ったら無理にとかですね。強いてとかですね。こう自然出てくると思います。ただ、2番のようにですね、痛切にとか、切実にという時もありますから注意してください。13番の、なでふ、なんでふは、発音的には、なじょう、なんじょうとなって、ほぼ1番です。疑問副詞になって、その文章全体が半語になることが多いです。例えば、何条歌読むべきと言いますと、どうして歌を読むべきだろうか、いや読まなくてよい、なんていうことですね。どうしてとか、どれほどのという形で半語に持っていくというふうに覚えてください。14番、鍋って。世の中のお鍋っていうのは、みんな、お鍋ってみんな普通な格好ですよね。一般にすべて。まあ、鍋って普通ですよね。一般にすべて。まあ、こんな覚え方あります。つまり、鍋てっていうのは、普通だとか、一般にとか、すべてという意味です。鍋てこの世というものは、一般にこの世というものは、こんな風になります。ただし、鍋てならずっていう風に打ち消したときに、普通ではないと言いますと、現代語ではあまり褒め言葉になりません。木山先生ってどんな人ですか？あ、あいつはね、普通じゃないよって言ったら、ちょっと非難めいてしまいますけれども、ですから、なべてならずって打ち消すときには、波一等でないと訳してください。15番の無下に、無下ですから下がないんです。まあ今のことで言えば最低みたいな感じですね。ひどくってことになります。16番、ようよう、だんだんと、次第に。17番、やがて。やがては、状態が問題ですと、そのままと訳します。時間が問題ですと、すぐにと訳します。傍線文の中に、やがてがあったら、そのままで行くか、すぐにで行くか、考えてください。18番の、やおらというのは、柔道の柔の字です。柔軟剤の柔の字です。つまり、柔らかい身のこなしという意味なんです。そっと静かにってことになります。姫君は、やおら、ミスをくぐり入れて。姫君は、そーっと静かに、ミスをくぐり出て。19番いきます。世にという言葉は、下に打ち消しがありませんと強めの副詞になります。大層実に、世に降る雨に、大層実に、降っている雨に。こんな感じですね。もしこれが、世にの下に、字という打ち消しの意思とか打ち消しの水量の助動詞が来ますと全否定になります。よもやまさか決して何々ないだろう、何々まいといった形になります。ちなみに、世にの下に来る打ち消しは助動詞の字だけです。そのことが公式39を見よというふうに書いてあるところなんですけども、世にの下の打ち消しは、ずとか、まじとか、なしとか、でとか、ダメです。字しか来ないっていうことで、よく空想補充の問題になったりします。以上、C 面の左下の説明でした。